けて撮ってもらって、要は、まあ、カッチッカッチッカッチッってなるわけです。はい、あ、ここだと。はい、勝負の場は。切られてもいいと。とりあえず直訴状のネタを、ネタを出さないと。土下座が。とにかくその瞬間に切られてもしょうがないと思って、バーッと、とりあえず曲がってって車をつけて。でも、やっぱ怖かったんで、ちょっとだけ僕車、ゆっくりめに止めて一タイミングずれて降りてったんですよ。でも入ってつくのを10メーターぐらい離れて後ろからずっと行って座られたところに行った瞬間に、席ここに座っていいでしょうか。
俺よくね吹き出さんかったなって今でも思う。
でちゃんと謝るんですけど、うん、すいませんでした、うん、つって
松本君。
すごかったですね、本当に。
でもまあそこからはね、別にほらもう、こっちに部屋の前でするわけでも、俺がなんかね、チェックするわけでもなく、いやー、ね、ついてくるっていうパターンはないわって、俺もだから、瞬時に乗り込んだわみたいな話で。オレンジの影が見えたとか盛り上がったけど、メスクイーだ。料理が一番ホッとしてたと思うよ。ただお前ずるいよって、これパフォーマンスやんか半分みたいな。あれはもう向こうで朝一ね帰ってやるのみんな楽しみにしてたのにと、お前フライングで攻めてきやがってと。
僕はやっぱもう。店の人とか引くだろうと思って。
いやだけど、ね、もうちょっと見学なんかで分かっとうかと思って。
そうっすよね。だって分かってないって言ったら連絡入れてますもん。なんで入れへんかったかって言ったら、まず忙しそうだと、うん、塚本さんもあんなに行ってあると、うん、要は数日前にも行ってると、うん、これ僕が今連絡したら運転手してくれって言ってるようなもんやないかと思って入れなかった結果、1ヶ月ぐらいそれがこのあれになった。
もしこれで分かんなかったら俺一回西川口に行こうかと思
って。そうそう言ってた言ってた。であれですよね、いや九州でもその行ってる間もとんでもない奇跡が起きまくって、大会トップの大会終わって本が出会って、帰り道僕友達ん家に送ってもらったんですよ、泊めてもらってる福岡の市内ので、途中に熊谷っていうのがあると、あじゃあ僕降りてちょっと挨拶していきますわっつって、で寄ってもらったんですよ。その1時間後ぐらいにフェイスブック見たら塚本さんが熊谷にで、そのスーパー飯を食ってると、ますますなんかもう、これはと、
さっき松本さん来られましたよねって言われて、あ、そうなんや、
ここまで来といて、
聞いてないでしょ、
あちこちで俺、恥ずかしめを受けて
る、あれはびっくりしましたね、あってでもびっくりしたでしょうかね。
らしいって言えばらしいね、事務室のらしいって
言うか、今すごい疲れてましたもんね。作業で疲れて寝てる間は寝てる間でまた謝ってて、起きてまた作業して、だから2、3日に1回ぐらい会ってる気分だったんです、うん、で大体その経過をずっと嫁が聞いてて、ね、イベント終わって帰ってきた次の日の朝にどうだった、スカちゃん許してくれたから。
スカちゃんになった瞬間、
スカちゃんになった瞬間、よかったねっつって、いやー、あその時に、あ終わったんだって思って終戦を
僕ら知りました。
あの嫁の一言で終わったことが分かりました。いやーすごかったですね。
それでもあれや、
弥生ちゃんの仲間の、うん、俺のあのもうちょっとこう、うん、回復したい、ね。
いや最大限心を許した結果がつかちゃんだと思いますよ。警戒心でできてる人ですから、うちの嫁は。でも料理に行くのこともニンニンって呼んでますから。なんか気に入ったら勝手に自分であだ名つけるんですよ。どうやら。
それ面白い。
誰も聞いたことないあだ名で僕にだけ言ってるんですよ。料理人は一回腕切られそうになってましたよ。うちの嫁に。料理人一時今彼女いますけど、彼女いない時期あいつ癖のように俺の尻触ってたんですよ。会うたびにバンって後輩なのに。Gカップぐらいありますね。俺のケツを撫でるんですよ。あれで彼女できた瞬間やらなくなったんで、マジで性欲溜まってたんだと思って。ふざけてて、僕らちょっとそのふざけた関係でその松村さんっていう人も勝手にゲイに仕立てて、いや怖いとかっつって、顔いいのに彼女いなかったから絶対あれゲイだとかっつってて、で料理の尻触るっていう話をしたら、嫁があの野郎っつって、金を払うか腕を切るかやつ
って、何やろ
で料理が金を払うとでも納得いかんと、今度それを伝えたら、今に伝えたらやっぱり腕を切るでそれを龍に言ったら、腕を切られてもいいと、ほっぺたで尻を頬ずりするって言ったら、嫁が仲間やな仕方ないっつって、そうニンニンになった。そんなことが、いや思い出すもんですね。
そんな楽しいことだったら教えてくれるよ。
いやちょっとね、まあ、誘いたかったけどね。
いやだからね、相談しなくて正解でしたね、結果的には。
いやそんなことないと思うよ。
そんな懐の入り方教えてもらった周りの人間に嫌われてますから、それ
やっぱさっきほぼほぼ当たり屋みたいな、
すげえな
丸め方するからね無理やり手打ちさせられる
謝ってんのか、謝ってないのか、
分
から
ない、謝ってんのか、
心底謝って放送されてるのか分からない
心底謝ってる
心底謝った結果がそんなそんな締め方やわ、恐ろしい今殴りましたよね、手打ちですよ、
ね、力抜けますよ
もうどうでもいいでもこの話だけ聞いてると俺はなんかすげえ傍若無人なバカ殿みたいだけどな、それ。
いやいやいや
そんなことない、
そんなこと
ない、しょっちゅう怒ってる人みたいな、
ちょっと地面師さん下手くそかなと思った
これで下手くそって言われたらどうしたらいいんだ
ろう。いやーでも、またあれはもう震災で頭おかしくなったんですよ。
いやでもね、
いろんな人にも全力で気使った結果、全員をぐちゃぐちゃに振り回すっていう。
でも辛かったよ、あの間俺も、
うん、
何回いいねをしそうになったこの野郎誘ってやがる、
しょっぱちゃ
った、兄さんは誘ってるな
そこで押した瞬間許されたと思うもんね。
混乱しますよね、
超いいねとか
一度だけ押して
そのイベントで
会うっていうのが面白いです
すべての、すべてのやつに、うん、ひどいね。
いや、ここだけ確認したのは、フォロー切られてないか確認した。まだ友達みたい。いやー。
だって、逃げ道の一つはね、うん、作っとかないとさ。うん、人を追い込むときは逃げ道を
言うんですよ。あれで友達切られてたら、うん、南かしらちょっと行けないんですよ。くたくたでしたよ。
お互い疲れたなあれな。頭使いすぎたな。違うことに頭使って。あとはもう周りがいろいろ説得してくるんだよ。うん、それはいやもうそんなんじゃないかなっつって、うん、
そこを分か
って説明するのがもういやもうこれ見
たプレーフォーマ
ス
プレーそうプレープ
レー俺周りに言ったのプレーだからっつってプレーの一環として捉えてくれと。
でも相当心配しましたよね。
最後ちゃんと収まるからっつ
って、うん、でだから南会社終わってみんなで晩飯ファミレス食いに行った時も、うん、もう完全に仕上がりたての、うん、あのこの話をどっかんどっかんもう僕も安心してちょっと涙が出ちゃって笑いながらで解散した後すぐに熊本に電話しました、うん、終わりました無事なんとか。
あのあとほら NMTV 始まってさもうその話を回ってない時はあの時は大変だったみたいな俺が一番事情を知ってるか言い出して
そうなんだ、ね、
本当ご迷惑かけました。
いやその説は皆さんご迷惑をおかけいたしました
。ほんとそうや
凄まじかったな。いやだ
けど両人さんの目に浮かぶね。
いや本当に。
いやもうあの両人まあまあ普段からね余裕のない顔してるけど、あの余裕のなさ、まばたきの回数。
いや僕は僕あの飯俺も行くって言った後の車からの電話のあれ聞いた時一番おもろかった。ついてくるって言ってるんですよ。
シュンさんが一緒にご飯食べるって言ってるんですよ。今僕の車の後ろ走って
る。超おもろい。
塚本さん側の両人が一生懸命喋ってるんですよ。なんていやかわいそう。もう本当にもうなんかもう
すごいよね。あの板挟みとかじゃないんだよ。半分お礼の側の人間、西側の人間で、でもそれをまとめるだけの立場が自分の中にないっていう、もう何だったら二人とも僕に当たってくださいみたいな身の投げ出し方で、
やばかったですよ。
これちょっと早めにやると両人かわいそうだなと思うぐらい。
そうね、両人さんがそこを楽しめるぐらいのね、そうそう余裕がなかったの。
ホテル探してる時点でもギクシャクしてました。
それが1ヶ月とね。
そう。僕らの1ヶ月戦
争。7日間なんて甘いですよ。本当。熊本の乱ですよ。熊本乱からの南柏の乱です。
面白かったわあれ。
去年最大の。イベントっつって南柏の前何をしてるんだろう。それがあったので無事あの笑顔でイベントに移動しましたけど。
だから今ね SNS があるからね、うん、いいよね。
そうですね。
それがなかったらこういうふうに煽れないんだよね。うん、その電話とかさ話さないといけないし、会っちゃえばさ当然さもうそこで終わっちゃう話じゃん。うん、距離があるっていうのと。うん、連絡がいつでも取れるはずの危機があるにもかかわらず取れないっていうこのもどかしさがあって初めて成り立つんだよ。
じわっと そんなはずねえなって思う、うんうん、言いたいけど、本当にやっぱでもすごい些細なことを自分たちはその感じ取ってんだなっていうのはやっぱ、いいねないっていう普通見てんのないですよ多分普段は。でそっとキャストですよ。そっと入れてみたんです。ほら。
そうね。連絡しないわりにね、天津であんまりね、今日今帰りましたみたいなあのやってた。
あの直後でしょ。
直後。
いやまだ分かってなかった時です。 れ以降はよりあのほうれん草の本当に、うん、あのあそあの時にあの今さんに、うん、その塚本さんのビデオ、うん、カメラとかしてる、うん、今さんに言った一言が俺腕にほうれん草の入れ墨入れようかな
そう、それも流行ったんです
よ。ほうれん草、
ほうれん草見える位置にほうれん草の入れ墨入れた方がいいかもしれないですいやあれ以降はなんかそういうの相談よっぽどだったんでしょうね、するようにちょっとだけなりましたよ聞きゃいいんだと
そう、
どうしましょうって聞きゃいいのに。
そうそうそうそう。だからほうれん草も一番大事なのってそうなんだよ
ね。そうなんですよね。
報告とか連絡とかっていう
か、報告なんかも、うん、報告なんか終わってますしね。
そうそうそう。相談の時点でね。
どうすんのっていう部分。
相談なんですよ。
で、チムチがでも言ったのが、あのまあさすがにこう無題とか、うん、いや自分らがそのまあ俺がほら関東に行くとかってなった時に、
うん、あそうですそうですそうです、
自分はやっぱ体開けて待ってると、
うん、
よく考えたら、うん、そんなにぽっかり開けてる、
うん、1ヶ月連絡つかない人間のが関東に来るって言ったら、うん、その後もしかしたら何かあるかもしれないとか、うん、行くかもしれないと思って開けてる、う
ん、もちろん南会社の翌日も開けてる
そういうことだったんですねって。
なのに気がつかないって。他信じてなかったのかもしれないですよね。それは。いや、片思いだと思ってた。
違う。
いや。
いやでもあのリマさんは完全に痴話喧嘩っていう捉え方をしてたけどね。
痴話喧嘩に巻き込まれた的な話にしかなってなかった。いい加減にしてくれよ
早く終わらせてくれ
こっちがたまらんわみたいな話です
あれがそのコブラチャター以降そのコブラが登場し、うん、で1ヶ月戦争が終わり、はい、いろいろあったな。
それはまあ去年6月ですね。うん、い
や、まあ、俺の中ではね、そこからその NMTV が始まり、なんかよくわからない、なんかあのコスプレとかがもう全然抵抗がなくなっていくぐらい、うん、ノーって言わない演者っていうあれをつけられ、うん、その中でいろいろあって、
それもあったんですよ。
NMTV
NMTV がもう準備が始まってたんで、チムシを交えてなんか撮っとけたら撮りたいねみたいな話してたのに、もう関わらず連絡もなかったっていうのもあのいろいろな原因の一つになってたんですいやそれも後で言われたな。
そうね、
まあ、じゃあまあそれは、
うん、
だいぶ、いやこれはでもあの消化できるとは思わなかったんで、
うん、
こんな時間空けて、
そうね、
大概面白かったですけど終わった後
聞いてる人が面白いかどうか分かんないけど、
ね、ウーニン君の顔とかを知ってる人はアタックしてるのを想像してもらったりとか、ね、僕は夢の中に土下座してる姿であったりとかでもあの枝持ってる姿こんな、なんかもう勝手な想像でどんどんそうなっていきますよ、うん、こういう気分だったんだなと、直訴するとかタイミング分かんないからもう腰浮かしたもんねずっとこうピクピクピクピクしてる。
俺はでもあのホテルの陰で特殊部隊に、ま、あの車が来るのを待ってる俺の姿
そうですよね何やってんだ
この人何してんのかなと思う車が来る音聞いてるからね
芸能人かっていうぐらいの速度で車の音
シャーって
ちゃんと考えてるね。後ろのドア開けて荷物を積むと、チムシと目が合うから、その自分の動きを全て計算してる。脳内シミュレーションをして、乗り込むっていう準備をしてる。その放置プレイのために。
いやー、でも本当にもう、映画とかで言ったら、あの接触の瞬間はあそこだったんですよね、よく考えると。
そうそうそう。
あとカメラ2台とか3台ですよね、
うんうん、その時のチムシさんの顔が見てみたかったけど
青色だったと思うよ
多分顔色は悪かったよ。
いや確かに、まあ、割と覚えてますもんね、うん、その、 あのしょうもない路地というか道が狭かったんです
。しょうもない路地って
すげえ焦ったんですよ。これ車1台しか通られないかっていうのでもう焦らされて
止めらんないと、
すごい後ろチェックして、うん、まあ、大丈夫だ大丈夫だと思ったらもう出てるって車が出始めたってい
う。だって策を講じてきたわけ
ですよ。そうですね、意外と策を、電話も策を講じ、うん、3回目とかはもう、
う
ん、確認ですから、ね、確認と、もうここまでやったら、
大丈夫
でしょ、僕は失礼になって、はい、はい、申し訳ないと思ってますよっていう、
そうそうそう、そう、
意思表示を。
電話で一回謝りを入れてると
出
ちゃ
うのね。出なくたって
。そう。ここじゃねえんだよ、うん、ここ、ここで、俺とお前の決着はここでつけるべき決着じゃねえんだよ。
割とそういう意味では、細かく、こう、ビビりな。
言ったらだってメインイベントのリングが用意されてるのにさ、その手前でさ、の試合で決着つけましょうって言ってみたいなもんじゃん。それはちょっとファンに申し訳ないけど。
試合すると思ったら仲直りしたって。そうそう。
先にあっちでしょ。試合したらしいよとか、ほんなら、ダメでしょ。
そこまで引っ張ったらね。
そうそう。もうここまで来たんやから、お前。
ただ電話の時点で僕はだからまだ、わずかな可能性。
それはね、甘い。それはめちゃめちゃ甘いね。
前もあったんですよ。本当に。ね、あの、ジムシーの時もあったんです。あの時は、名古屋のキープキャストでしたよ。
ジムシーの時って何やった
の？あの、塚本さんがジムシーあげて、
シェアするのしないのっていう話で。
シェアせずに、同じネタの僕がそれをコスプレした写真をあげたら、みんなそっちに行くやないか。
たまたまね、まあ、チムシーとジムシーが似てるのもあるし、歯の掛け具合とか、なんかとかがもうね、完璧にちょうどいい素材があったの、俺の中で。で、それで、で、俺初めてさ、チムシ松本で画像検索したらさ、いくつか出てきたのから、ちょうどいいアングル、多分写真なのかな、発見してて、向きがちょうど良かったのがあったから、これだなと思って、それを、俺が、その、チムシの画像と、チムシの画像を、ポンって、それで作ってないから面白いんだよ、俺の中では。俺の中で作ってないから面白くって、ポンってあげたの。で、そしたら、それに対して、こう、ちょこちょこっていろんなのが反応するじゃない。もう本人嬉しくて、わざわざ自分でジムシーみたいな格好の服脱いで、なんか首からなんか巻いて、頭上に結んで、で、ニカーッと笑顔でわざわざジムシーっぽいやつをやって、で、それにジムシーと画像をくっつけて、俺と全く同じようなポスをやってるんだけど、作り込んである
から。ただのコスプレ。
そう。そんなもん、アホかと自分でやってて、これ他人からやって
る
の
めっちゃ面白いんだね。
それをまだシェアして拡散するとか言ってんならともかく、ポンとか押せて、俺さ、何やってるか分かんないもんね。本人がそれやってるのにさ、クオリティの仕上がってないやつをさ、俺がさ、ジムシーがあってさ、意味わからないもん、それ。なんでやろ、頭きたと思って、自分の記事はもうすぐ引っ込めたの。で、なんかもう本人、お前言ってたから、お前ちょっと慣れてんのかって。
あれはまあ、1週間ぐらいですかね。名古屋の前一週間、あれ、いいねがない、その前に日記がない。そうやって、勉強していってるんですよ。いや、徳光さんのその防御の仕方は多分僕にはできないですよ。
ボロゲルじゃねえよ、ちゃんと謝りに行くんだけ
ど。謝る姿勢がよくわからない。
攻撃的あの謝罪ですね。
そうそうそう。そんなこともない
よ。いやいや、もう
明らかに当たり合いじ
ゃない。甘いよ、くらいのことをさっきまさき言われましたからね。
マジだから、うん、まず相手に対して、ね、あのまあ、こっちも悪いんじゃないかなって気持ちにさせるのが先だみたいな。
違う違う違う、本気で謝るなら先頭走ったかなっていうんだけど本気とか他人に勝ったじゃないかなって言って
た俺にまず罪悪感を抱かせるところから始まるから
そう
だろ、電話でしょ。これ本当にだいぶ取ってなかったですね、そう思うと。
そうそうそうそう、ネタはやっぱり、
いや、まあ、じゃあまたなんで最初ちゃんとユアの話しようとしてたの。あ、コブラだ。
そう、
コブラ、コブラ、まだコブラまだコブラです。いや、コブラちゃったらはだいぶ広がりましたよね。
そうね、だからコブラでうちを知ったっていう、う
ん、なんか普通、うん、
いるみたいな、
普通にというか、やっぱそれまでって知ってる人はやっぱややマニアックというか、うん、あ、知ってますよとか、うん、だったのがなんか全然違う、あの知ってても今まで使ってなかった人が、うん、使って、いや、あれいいとか言ってるのが多かったですよね。
まあ、クランクの人っていう認識でずっと見たから、
うん、
まあまあ正直チャターなんて作ったって売れんのかなと思ったけど、意外とその今までクランクを使ってたっていうふうにお客さんだけじゃなくて、むしろそのうちの、まあ、クランクとは投げたことないよっていう人たちが案外使ってくれたのが、
いや今でこそ落ち着いたけど、最初の半年以上は何回出してもなくなってましたもんね、うん、パッと、うん、
チャタってあんな売れ方するもんじゃねえだろうと思ったんだけどね、うん、びっくりしたわ。
いや、よく見つけては人に送ってましたよ電話して売ってますけど買っといて。
でもね、チャタはね、俺もいろいろ使ったけど、やっぱ引っかかるっていうのはね、
うん、あの見た目にして、
そうやって カバーに明らかになりたくなる形してるじゃん。ラバージグとかスピナービートとかみたいな形してると、うん、人間ってやっぱね、釣りをしてればしてるほど、うん、あれはカバーの近くに泳がせたくなる、うん、まあ引っかかるかもしれんけど、シングルフックやからまあまあ大丈夫だろうと思うと、うん、びっくりするぐらいのクランクベイトよりも高い確率で引っかかって引っかかる。牙を通せば必ず外に針が向くっていう、なんていうルアーだ。
舐めるようにって言って、舐めた瞬間必ず引っかかるんですよ。
びっくりするほどの高確率。いや、ロープぐらいなら大丈夫だろうと思う。もう 100% ロープにっていう。なんだこれはと。まあ、釣れるんだよね、チャターはもう昔から結構好きで投げてたけど、最初わけわかんなくてビュッて投げて泳がせて、もうグリグリって巻いた瞬間ガツンっていきなりこうジロップが釣れて、あ、釣れるんだこのルアーっていうのが出会いで、でも 一回釣れると次のキャストって絶対ゆっくり巻いちゃうんだよね、そうすると根がかる。一匹釣れると次のキャストで根がかるルアー
で確かに1匹目釣った後、ものの見事に何頭目かでなくなった
んですよね、
それ1個目がもう、
うん、それが何回か続いてチャッターは釣れるけどなくなる、うん、まあ、要は引っかかんないチャッター作ればいいんじゃんっていうのがあって、でも引っかかんないにはどうしたらいいのかって見たらさ、結局藍の位置と重心の位置とフックの角度だけの話で、でそれを、まあ、いわゆるほらガードつけたやつとかいろいろあったんだけど、ガードつけたやつってやっぱりどうしてもブラシガードにしても何のガードにしろ、魚食った時に巻き物にしてはやっぱりガードが強ければ引っ張ってる分だけ魚の口から抜けやすいし、それはもうオープンエクスポージャーの方が断然いいわけじゃない、
そのチャターの予算、フッキングの予算みたいなのも。
チャターって食い方やっぱいろいろあるんですかね。なんか反転、うん、全部が反転するわけじゃないですよね。そうそうそうそう、なんか気づいてないような、
意外と加えてそのまま手前に来ちゃうやつが多くて、そういうのをかけようと思うと、うん、意外とガード付きとかそのワンフックになってるとかってかけにくかったりしたから、うん、もちろんガッツリ食ってくればね、どんなやつもかかるだろうけど、でもそれをどうしようと思った時に、こんなもんフックの角度と相の位置とで、まあ重心でどうにでもなるわと思って、で引っかからない角度、だからまずワイヤーで考えて、フックとワイヤーの角度を引っかからない角度をまず算出して、でそっちに導き出すためのヘッド形状の重心っていうものを作っていって、まあまあほぼほぼまあこういう風になるだろうっていう想像で最初、作っていって、ただまあああいう形になって、だから手が勝手にこう生み出しているというか、うんうん、何かスケッチするというよりはもういきなり手を動かしちゃってるから、こうやればこうなるわみたいな感じで、でそれをその形をやったら、まあまあ見事に巻きながら、そのキャストしてボサの中にぶち込んじゃえばそれはねオープンだから引っかかるじゃないけど、でも巻いてるっていうことさえ、ラインテンションさえ張ってればほぼほぼ引っかからないなっていう状態にはなったから、まあまあこれは面白いなって思ったのと、であとはまあ同時にすごくこのタイプのチャッターは釣れるなとか、これはデカいのは釣れるなとか、これはまあこういうシャローをやるときにいいなとかっていうふうに、いくつか自分が持ってるいろんなチャッターを分類して、その中でも特にあのデカいやつが結構釣れる、中層引きででかいやつが釣れるぞっていうチャッターに共通するものがあるはずだと思ってやって、でそしたらその中に音があったよね。でその音を、共通する音を出すためにどこが必要かっていうものをいくつか算出してって、ああこういうことだなと思ったから、それをデザインの中に盛り込ん で、 でブレードの形状、硬さ、重さ、で藍の位置だとかっていうのをやってって、で最初あの出来上がったサンプルを投げてみたんだけど、まあ、確かに泳ぐんだけど、でもブレードが変な風にこう、なんつったらいいのかな、内側に入り込みすぎちゃって、あいい形で着水したらそのまま負けるんだけど、着水した時のラインの引っ張り具合とかでブレードが内側にカッキンってロックしちゃって、くるくる回っちゃったりとかで、あこれはちょっと違うなと、
はい、内側の腹側って
腹側の方に、はい、ブレードロックしちゃうのよ、はい、これはちょっとあかんな、はい、でそれで前はいろいろやっていくうちに、ここにあじゃあまあプラスのスペーサーをかましてやろうと、はい、そうすればブレードそっちに行かないし、でまたそれで藍の位置がまた狭くなるから、ブレードの回転角も可動域を減らせるし、で何よりもそのブレードが藍の先 の、 その切れ目の方まで行かないから、でかい魚がかかっても要は、ね、手首で物を持ってるのか肘で物を持ってるのかの違いで、魚と回転した時に藍が伸ばされにくいっていう、だからあのプラスのスペーサーだけで3つぐらいの機能を持ってる、そういうものが作れるんだったら、まあこれはこれで販売してみてもいいなっていうって思ったのが最初で、まあちょうどいいあのスカートシステムとかにも出会ったっていうのもあったけど、
いや確かにそれまで違う釣りするのは知ってましたし、ワームの釣りとかも教えてもらったりしてたから、その確かにクランク以外作ったものっていうのはあんま見たことなかったんで、うん、いきなりあれでやるなと
やるな
こいつ
剣の野郎
いや引っかかんないんだって思いながらですね、まあでもよく釣れてたし、僕もたまたま久々に出た大会でウィニングルーになってましたし、なんか牛久沼の玉屋さんボート屋さんの大会で横井さんっていう人が、えぐかったです。5キロぐらい、5キロ超えてたんですよね、3匹で。
あれ足のね草の根とか、うん、あのハスの茎とかね、うん、茶たら本来ねどうしたいけどどうしていい、うん、100% いいかなっていう、うん、そここ通せれば絶対釣れるのにって、うん、みんなが思ってるところに投げると 100% 期待通り引っかかるからこれ通せれば絶対強いよと思ってて、うん、うちのだってほら地元の本川とかでもさ、うん、今日チャーター釣れるなーって、でももうアウトサイドっていうかもう沖の方とかブレイクの方とかを早引きするんだったらいいけど、ちょっとあの竹の中とかぶち込むと、うん、まあ高確率で
頼もしいぐらい引っ掛けてきますよね本当にかすめ本当に綺麗にライン面にできて、うん、かすめるように当ててもないのかすめてんのに拾いますからね、
うん、そうなんだろうな、本当期待通りだもんね。
本当にチャッター重装を泳がしてる人らは分かんないですけど、うん、そうやってやりたいと思って攻めた人ら全員思ったと思いますけどね、うんうん、
この見た目で引っかかるんだよ、ね、あれがもっとこう違う形してたらそれは引っかかるだろうなと思います。あの形は攻めたくなるよ。どうぞ堀口さんじゃないけどスキッピングするとすっげえスキップしやすいじゃん、うん、ただすげえスキッピングしやすいからオーバーハングの人とか入れちゃうもんね、
はいはい、
100% 引っ掛かるんですよね。かかって帰ってこないなんならスキッピングした先に岸に行かない
基本僕は使わんかったもんね、やっぱ根がかかるけ、
うん、
それまで、それこそもう
そ
期待通りって言うけど、僕は大人げない引っかかり方って思うけどね
いやわかるかな、どうかなと思って、まあ、やっぱりねっていうこのやっぱり感が半端ない。
で、その分かっててそっと巻いたら回避できそうなもんなんですけど、うんうん、
スピード落とすと余計に
ゴロ玉かなんか、うん、まあ、本来使い方じゃないですけど、ちょっと舐めるようにカーブフォールみたいな感じでカタカタカタカタって落としてって、まあそこに何かあったんでしょうね、グッて、あ、いや危ないって思ってふーって避けてるつもりがもう引っかかってますから、うん、
ハーツマリン、ひたしとねがマリーナさん、ハーツマリンの、まあ、トールちゃんとか、
カ
サさんがチャターやっぱ好きで、特にカサさんチャター好きで、で、使うんだけど、これさ、引っかかっちゃうんだよなって、やっぱり言う、ね、あそこにあの玉ねぎっていうか、巾着っていうか、あれのと護岸の、あの焼いたの間っていうの、護岸があるじゃない。その玉ねぎがね、うん、その中に入れちゃう、うん、そこから引っ張り出してきたところで食わせるんだみたいなことを言ってて、それはチャットは 100% 引っかかるんだって言ってそれできたらいいのにみたいなことを言ってて、だから我々の中ではあの巾着の上をボトムウォークできるようなチャッターがあれば超釣れんじゃねっていうのがあって、
あれですね、要は全国なのか分かんないですけど、ソフトボールぐらいの石みたいなの
採石を網
袋に黒い強いごっつい、あの網で波の袋で、
そうそうそう、
ちょうどあの大きさがあれですよ、無印良品の人間をダメにするクッションぐらいのサイズの
そう、ね、
やつがボコンボコン入ってて、うん、いいんですよね。
そう、
絶対エビだらけですね、
うん、いい感じのヒップラップに見えるもんだからクランクギュッて入れて
クランクも危ないですよ瞬間でダメですね。
最初見た時ってヒップラップに見えるんだって、あれがあ、いい感じのヒップラップ入ってるんだなと思って、昔はなかったものだから、うん、このところヒップラップ入ってるんだ、
あ、水中なんですか、それ
は。そうそうそう、だから見え隠れ
して
る、クリクリクリクリって巻いて、普通だったら岩だったらガツガツガツって当たるはずが、むにゅってむにゅっていう感触とともにニーンってこう音も何の感触もなく引っかかって竿がぐーって曲がっていく、で軽くペッペッペッって煽るけども1ミリも動く気配がないっていう、
ロープやからまずロープに針が刺さるん
ですね、そうそうそう、網入れにね
入
って
て、やばい
で、で船寄せてった時に自分が何て愚かしい音になったんだって気づくパターン、絶対取れない、回収機入れよう何しようか絶対取れないだろっていう認識で、これをね通せれば、うん、この上をボトムウォークできれば無敵やと思う、うん、
トップでもう着水で引っかかりますからね、あいつら。
ポンって沈んで、
浮いて浮いてこれ。結構気ぃつけて投げるんですけど、やっぱ、一瞬でもミスったら玉ねぎには食われますね。でも魚出るんですよね。
エビの巣や。エビとヨシノボリの巣やから。まあでも実際ルアー出来上がって、またトルジャンと前田さんと3人で日立と北都にやった時も、もう玉ねぎの上からチャッターで何本かいいのを受けたし、それこそオールスターの翌日とか、ああ
チャッター
やっぱ釣れるんや。
また人によって多分使い方がすごい差ありますよね、多分ワンデだっても全然変わっちゃうもん
ね。ね、後ろにつけるワームでね、あれはもう俺らもレンジコントロール、スピードコントロールみたいな、いろんなシルエットのワーム使い分けるけど、
合わないやつもいるんですよね、うん、派手に振るやつとか相殺し合って、うん、高々が出なくなるやつとかいる。
そうそうそう、だから最初やっぱりね、ちょっと大きめのシャットテールのくっついたワームとかをつけてみたけど、はい、そのシャットテールの動きが強すぎて、うん、ヘッドのカクカクと後ろのピロピロがなんか変な、うん、こう相殺の仕方をしてる、もうあれっていうぐらいダメな泳ぎ方
になる。ヘデヘデヘデヘデヘデ消し合ってちょっとだけ揺れてるっていう
奇跡の、それかもう異様な異様な S 字具合っていうか、うん、暴れまくって、うん、なんか、うん、なんか気取ってるみたいになったりとか、うん、これはいかんな。だから結構ね、去年一番使ったのはモリックスの、うん、あれ見たらテールはさ、あの三角のちっちゃいテールで、うん、あれ単体で使うとそのシャットテールの中ではかなりそのピロピロが弱い動き、
はいはいはい
はい、最初ね単体で俺も投げてみて、なんかテールの動き弱いなって、まあ、でも最近入りの弱中みたいなの最初から言ってるな、
そうですね、
でもこれ何気にチャターにつけたら面白いんじゃねえと思ってつけたら、うん、まあまあうちのチャターにはよく合ってくれて、うん、あれがねかなり去年はつった
けど、泳ぎながらうねりますもんね、そうそうそう、長いから、
う
ん、
そうそうそうそう
そうですよね、
あれはやっぱ圧倒的に釣れたわ。RA とコブラのコンビは去年、やっぱでも、まあ俺らだけじゃなくて、
はいはい、
それを真似してくれたお客さんも含めて相当釣ってくれたんで。
プラグでもたまにそのブレードが強く回るやつはボディ動かなくなっちゃうんですけど、うん、回りながらうねるやつっていう、なんかバランスあるんですよね、たまに。そのバランスのやつ探してるんですけどね、自分ともにつけるためにサイズを、あのイジリーのブレードをうねりながらある程度回るサイズ選びを、引っ張る引っ張って回ってんのについてくるっていう、
まあ俺もそのチャッターのおかげでね、もうクランクの人からちょっと、
はいはいはい、うん、
いろいろやってみようと思って、
う、
ね、特にねワイヤーベイトシリーズみたいな感じで展開しようと思ったのは、まあ、あのチャッターがねこうやって触れてくれたおかげでもあるから、あれがなかったらスピナベなんてやってないし、やっぱり俺はクランクの人か、クランク以外ダメなのかって思ってクランクに戻っちゃってると思うけどさ、スピナビはね前からやりたいって言ったよね、
うんうん、前々から相当前から、うん、
アパッチの前に、うん、俺でもキャブレートとかねいろいろやった、うん、あれいつやった、
もう
5、6年は前やんな、うん、その頃からでもだって言ってること全然くれてないもんね、うん、アームの太さからなるから、
うん、
通常、まあ、アパッチの話に移す、うん、
はい、あ、じゃあちょっと1回
できる、
はい、でアパッチいきますというわけで次回アパッチからスタートします。